主の皆を心から賛美いたします。イエスキリストは昨日も今日も常しえにかなわないことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでらっしゃり、そして3日目に蘇ってくださいました。この主に今日期待もしながらですね、御言葉から、見ていきたいというふうに思っています。先週はですね、ベンジャミン、牧師をですね、関西に招いてですね、いろんなところで関西、それから九州とか沖縄とかですね、それから中部とかですね、回ってくださってですね、非常に大きな恵みを受けることができました。本当に。まだね、3月7日はですね、ベンジャミンさんの誕生日だったということでですね、ハッピーバースデーをさせてもらいましたけどもね、本当に喜んでいただきました。皆さんにくれぐれもよろしくお伝えくださいということでした。次回会うときには、ミッションで海外選挙でってですね、言っておられましたので、よかったらですね、ぜひね、皆さんもですね、一緒に共に働きをしていただければと思いますので、よろしくお願いします。で、ベンジャミンさんは、金曜日に、成田からね、タイに行かれて、昨日京都ですね、タイで合宿されて、インドに帰られるってことですけどもね、ぜひですね、ベンジャミンさんの働きとともに、ベンジャミンさんは、の関わりというのは私たちの、これから、海外選挙の本格的な第二章、本格的なその選挙の働きの中で、関わりに一つ大きな一つの代わりです。ですね。ベンジャミンさんの代わりと、それから、北欧の、選挙団体、ECI ですかね。その二つの、この二つの代わりを通して、神様は、この、海外選挙の本線の意味ですね、導くと語っておられますので、これいろんな形の中で、協力をしながら、働きを進めていくと覚えています。それから、ベンジャミンさんもです、本当にこの、主の十字架との代わり、それからもちろん、白馬キャンプに来たとか、それから、いわゆるいろんなところで奉仕したことからは、この本人とでもすごい、いい恵みだったということを言っておられました。で、それぞれのね、主の十字架の教会の方々がですね、神からのビジョンとすごくしっかり捉えてて、それに対しての信仰の意味というのはしっかりされている。そのことからは言っておられましたね。だからもっともっと神様はその働きを拡大されていくので、やっぱり大胆に求めたり、大胆に信仰も落ちることってすごく大切だなということですね。強く感じています。で、私個人的にはね、関西の政界の中では、やっぱり宣教者とか、ね、ミッショナーとか伝道者としての、歴史的な存在をね、もう与えているっていう言葉がすごく私自身はこう響きましたね。宣教のことがなんかですごく強く語られたなってことを感じています。これから本当に大きく関西からもこの教会からもですね、福音を携えて、ね、いろんなところに出かけて行かれるとですね、すごく確信していますね。だから皆さんね、ぜひね、思いがある国とかではですね、祈り備えておいていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。だから神が計画を持っておられる、神の御手があるから、次から次へとその道が開かれていきますね。で、来月はですね、来月の方、今月ですね、の25日から、カンサスサミットリバイバルキャンプが持たれます。で、これもまたね、素晴らしい。今のところ、金曜日の段階で75名なったので、多分もう少し増えてると思いますけどもね、だそうです。で、シンガポールが一応、12席、明日の正午まで同じ値段、10万6000円でしたっけね、ぐらいだと思いますけど、の値段で、取ってくださってるそうです。シンガポールとか帰りがね、土曜日がちょっと、遅くなるので、それから、関西に帰るのはね、ちょっとよっぽど、こう、旅慣れてて、うまく、これ、室内ちょっと難しいかと思いますけどもね、若い方はね、若い方は失礼ですけどね、全然長距離でね、バスが平気な方は夜行バスで、私たちもそうです、去年も夜行バスで、帰ってきましたけどもね、それから一泊して、飛行機で帰るとか、新幹線とか、いろんな手段はあると思いますけどもね、ぜひ、応募していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。その、以降は、ちょっとシンガポールも値段が上がるっていう形です。私は去年、当日ね、チームが出る当日に滑り込みで行った時は、飛行機代が、いくらだったかな ?14 万か15万からったか、16万だったかな、それぐらいだったと思いますけどもね。全日空とあんまり変わらない。行きはシンガポールで、帰りはユナイテッドだったんですけどもね。ですね。最後までね、皆さんね、諦めないで、主が導かれると思ったら信仰の対応を取っていただきたいと思います。行くことに見心ある方はやっぱ行くことで祝福されますし、そうでなくてね、残ることも通してもね、神様は同じ群れ全体を使わされるので、チームが使わせた時には、こういう、いわゆるこう 教会全体、群れ全体が使わされていく派遣に関しては、同じ恵みと祝福を私たちはそれぞれの場所で受け取ることができるので、まあ、祈ってね、備えていただきたいと思います。それから、4月にはオーストラリアまたチームが行きます。で、5月にはアメリカチームが出ていきますので、次から次とチームが出ていきますので、ぜひですね、皆さんも、お祈りを持って備えていただければ。ただ、4月のオーストラリアと5月のアメリカチームに関しては、海外選挙の2の授業ですね。を受けとかないと、受講しないといけませんので、ぜひ海外選挙のお目がある方ですね、来月から新しい進学校もね、スタートしますのでですね、進学校の方に入っていただいてですね、学んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。それから、御声新聞もですね、新しい語も届いておりますので、ぜひですね、用いてください。ベンジャミンさんのね、事柄、インタビューとか、政界の事柄も触れられていますので、ですね、ぜひですね、読んでいただきたいと思います。それから、ミニストリーでベンジャミンさんに乗ってもらって、癒されたとか方がいらっしゃったら、すいません、お貸しをください。ですね、主に栄光を返さなくちゃいけないのと、それから最新ニュースに、求められてますので、なんか癒しが起こったっていう方がいらっしゃったらですね、ぜひですね、表していただきたいと思いますけど、よろしくお願いをいたします。それから、もう少し先になりますけど、5月6日は関西の賛美大会の予選です。ですね。ですので、まだ4月の半ばぐらいまでに、チームのエントリーを受けますので、時間がたっぷりありますので、どういうチームを作ってもらってもね、出てもらってよろしいのですね。よろしくお願いいたします。まあ、1チームね、ただ登録費が1500円かかりますけどもね。よろしくお願いをしたいと思いますので、お願いいたします。それでは、ですね、今日もですね、御言葉から見ていきたいと思います。今日ヘブル書の連続公開の、17回目。誠のね、聖女という言葉に関してですね、見ていきたいと思ってますけども、9章の一節にこうあります。はじめの契約にも地上の規定と地上との聖女がありました。幕屋が設けられ、その全部のところには食台と机と備えのパンがありました。聖女と呼ばれるところです。また、台の垂れ幕の後ろには聖女と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには金の香壇と、全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、目を出すアロンの杖、契約の二つの板がありました。また、箱の上には食材貝を翼で覆っている栄光のケルムがありました。しかし、これらについては今いちいち述べることはできません。で、今ですね、ヘブル書を学んでるんですけども、先々週は、新しい、契約、まあ、古い契約から、古い、契約、これが新しい契約に変わったってことですね。それと同時に、いわゆる古い、いわゆる地上の、まあ、聖女、幕屋ですね、が、誠の聖女に変わる必要があり、そして、まあ、来週以降また見ていきますけども、再来週ないかな。この、生贄、ね、生贄ね、動物の生贄ですけども、それが、いわゆる永遠の生贄に変わる必要があるということから学んでいきます。ですから、まあ、要は、古い立法が、古い、祭祀が、いわゆるアロンの祭祀からメルキセデキの祭祀に変わることを通して、古い契約から新しい契約に変わる。その結果、この地上の聖女、幕屋ではなくて、誠の、聖女に移る必要があるし、そして、そこに避けられた、一時的な効力をもたす、いわゆる動物の生贄ではなくて、真の生贄が、そのためには下げる必要がある。そこに変わる必要がある。ですね。この三つのことを、これからずっとね、学んでいきますけれども、ですね。でか、同じことをちょっと学ぶことからが繰り返しになるかもしれませんけどもね。ぜひ覚えていただきたいと思います。今日はですね、この、聖女について、幕屋について学んでいきたいと思いますけども、旧約時代、古い時代の幕屋、どうなってたかってね、簡単に、ちょっと、ずっと、写真で、でいきますけども、これは ですね、去年かなんか、ね、韓国行った時に、明星教会ってすごいでっかい教会があって、そこの地下に、いわゆるその、幕屋と、それから、ノアの箱舟ですかね。そういった模型があったんですね。そのところ写真撮ってきたやつですけどもね。で、いわゆるこれが幕屋ですね。で、ここが庭と呼ばれるところです。で、入り口の幕屋の入り口は東に面しています。で、ここから必ず入ります。で、ここで、いわゆる、祭壇があって、そして、旋盤、洗うところですね。で、ここで、生贄をほふって、捧げるってことをします。で、この、いわゆる、こっちが東側だから、後ろは西側になりますかね。西側のところに、この建物が、いわゆる、前半分が聖所であって、後ろが施聖所になります。横からのやつ、そこに載せてると思うけど。ここ、ね。あらら。もう一つあったんですよね。あらら、同じやつになってるね。それ、あ、今と今と。これはいいです。ちょっと大きめして、ここです。ここで。ズームで。はい。これ横から見たのですね。ですね。で、サイズは、ここが横が100キュビット。それから、まあ、縦かな。横が50キュビットです。で、1キュビットというのが、44センチ。ですから、これが44メーターの22メーターの長方形です。で、そして、この、前半の部分が聖所で、後半が施聖所になります。で、聖所の部分は20キュビットと10キュビット。そして施聖所は19キュビット、19キュビットの正方形です。ですから、20キュビットって言ったら、8メーター。約9メーターですかね。で、19キュビットが4メーター、50ぐらいになりますね。そういう形になってます。平面図ちょっと見せてもらう。こっち、これ。これ、これ。あ、あ、違う違う。はい、まあいい、ここでいい、ここでいいわ。で、これが、幕屋の、いわゆる前の部分、庭の部分で、これが祭壇ですね。生贄を下げる祭壇で、で、これ水を張って、ここで洗う旋盤です。そして、こっからが、聖所の中に入っているものですね。で、ここが聖所の部分に入っている部分です。今日の記述とちょっと違うんですね。今日の記述は、聖所にこの金の、甲の段が、聖所の中に入っているっていうふうに書いてあるでしょ。ただ、聖書を見たら、ソロモン時代の時には、ここの聖所のとこ、神殿になった時の、聖所には、この契約の箱しか入ってないって書いてありますね。だから一般的な、いわゆる聖所の中に入っているものというのはこの三つだっていうふうに言われてますね。今日の記述はこれがここに入っている形になります。幕屋の内側の中に入っている形になっています。ですね。で、これがパン皿で、パンの机で、で、これは、二つしか載ってませんけども、十二部族の十二のパンを載せる形になっています。そしてこれは安息日ごとにパンを買えます。そしてここで礼拝する、聖所の中で礼拝する祭司は、ここに入って、まあ、体を清めてね、入って、そして食事をして、礼拝をするって形になるんですね。で、で、これが、何だっけ、食台。じゃ、食台じゃなくて、食台か。油を灯すとこです。火を灯すとこです。で、これが、甲の段というのは、これは煙をね、甲を焚くとこなんですけど、ここの、朝と夕に入って最初は、この、食材の、火が消えないように、それから甲の煙が絶えないように、こう焚きます。ですね。これね、ぜひ覚えてください。そしてね、これをちょっと。はい。で、これが平面図になりますね。だいたい寸法的にわかると思いますけど、100キュビットで、50キュビットで、この部分が20キュビット、10キュビット。で、これは正方形です。で、これが何かっていうと、まあ、古い契約の中で、シナイ山で、いわゆる神によってね、モーセに、型に、前々回見たと思いますけどね、やめで示された型に従って作りなさいってでしょ。だから、多分先ほど模型みたいなのを、今私たちは模型見るので、こういうのがつく。 だから、モーセも同じようなものを見せられて、そして細かく、寸法をね、示されて、幕屋を作ったと思います。そして、約束の地に入った後に、神殿ができますよね。で、神殿の中心も、実は、ここの寸法というのはほとんど同じ形の中で作られていきます。これはね、ぜひ覚えてください。そして、この幕屋っていうのは、イスラエルが約束の地のカナンに入るまでは、常にイスラエルの中心にあったんです。イスラエルという民族の中心に、この幕屋がありました。そして移動するたびに、この幕屋を組み立てて、ブラシで組み立てする人たちがレビ人なんです。レビ人が東西南北にそれぞれ配置されていて、この幕屋を、神の幕屋を中心にしながら、その働きについていました。で、昔のイスラエルの時っていうのは、その中で、この聖女って入れるのは、レビ系の祭司だけです。そして、聖女に入れるのは大祭司。で、それも年に一度だけしか入れなかった。ですね。これで、覚えて、いただきたいと思います。ですから、一つ今日学びたいのは、そのイスラエルの中心に常にこの幕屋があり、神殿もそうですが、エルサレムに神殿があるということから、イスラエルの中心に常に、神がいらっしゃるということです。そして、神を礼拝するというのが、彼の歩みの中心にあったということです。で、私たちはこの幕屋、聖女から、私たちは新しい誠の聖女ね、真の安息がないためにもう天にね、神の国にこれから私は入っていきますけども、同じように私たちの歩みの中心も何かというと、神を中心にする歩み、で、神を礼拝する歩みというのが、実は私たちの常に歩みの中心にあるということを、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ですね。で、この中で書いてあるんですね。そしてね、もう一回先ほどの、こいつ。ね。ここに聖女の中にあるのが、契約の箱です。契約の箱ね。わかりにくいかもしれませんけど。で、その上に、あがないの蓋っていう蓋を別に作るんです。で、それは契約の箱の中の上に被せます。で、その箱の上に、ケルビムって、これ、見つかりです。の像が二つ、翼を向き合う形の中で向けられているんですね。そしてこのケルビムっていうのは、聖女と死聖女を覆ってる垂れ幕。ここにも実は印刷されています。当時印刷するわけないですね。いわゆる、刺繍されているんです。ですね。で、ケルビムが最初出てくるのは、創世記の3章の24節です。アダムとエバが罪を犯して、エデンの園から出されるでしょ。で、その後に、誰にも命の木を見てね、食べないように、いわゆるケルビムを立てて、そして、炎の輪をその周りに置いて、そこに入れないようにしたって書いてあるんです。ですね。で、そこはそのケルビムが最初に出てきます。まあ、ケルビムって力強い見つかりのことを意味してますし、それから、ね、命の木の道を守ったり、それが聖女の入り口に、ケルビムって象徴して置かれているってことですね。覚えてください。それから出エジプト25章。ちょっとね、開けましょうかね。これはモーセが示されるところですけども、その、作り方かなんかですね。マークヤンに関してですね。25章の18節から、25節の、22節の中でですね、具体的に、アカシアで作って、こうしなさい、こうしなさい、あがない蓋を作るってね、作って、それではこうしなさい、こうしなさいってね、18節で、土で打った、作った2つの金のケルビムはあがないの蓋の間に作り、一方のケルビムは一方の端に、他のケルビムは他方の端につける、作る。ケルビムをあがないの蓋の一部として、それを両側につかなければならない。ケルビムは翼の上の方に伸び広げ、ね、その翼で、あがないの蓋を覆うようにするって。互いに向かって、ケルビムの、あがないの蓋に向かうようにしなければならない。その、あがないの蓋を箱の上に乗せる。箱の中には、私が与えた里書を収めなければならない。50回ですね、10回のですね。私はそこで、あなたと会見し、モーセですね。そのあがないの蓋の上から、すなわち、証の箱の上の二つのケルビムの間から、イスラエルについてあなたに命じることをことごとくあなたに語ろう。 で、モーセが、神のところに行って、神からこう語りかけるときって必ず、この、元に戻ってもらっていいですか、圭介君。これでいいです。はい。いわゆる、聖所から入って、この聖所に入るんです。で、そこで何かっていうと、神からの語りかけを受けていたってことを覚えてください。ですから、この、聖所の場所っていうのは、神が臨在される。まあ、契約の箱っていうのはね、神の言葉が中心にあるってことはね、神が臨在される。それから、神の特別な、まあ、語りかけ、啓示ってね、まあ、今、啓示はありませんけどもね、新しい啓示はありませんけど、神が語られる。最も、清い場所、聖なる場所として、この聖所っていうのは、設けられていたということですね。ぜひ覚えてください。その時ね、聖所に入る時にもちろん後が出ても血を携えて入るんですけどもね、それは何かというと、まあ、大祭司がいわゆる自分の罪人だから自分の罪のために贖いのためね、それから民のすべてのために贖って血を持っていくんですね、動物の血をね。そしてその贖いの契約の箱、その上に贖いの蓋がある、そこにそっちを振りかけるんです。そして何かって、自分と自分の家族と一切全ての罪を何かって、あがなうってことですよね。罪をあがなうってことを、こうやるってことですね。覚えてる。それからね、もう一つなんですけども、このね、これはこっちになってますけども、甲の段で甲を炊いて、煙をね、ここの施政所の中に満たすんですね。満たす。で、そこに何かって、主が望まれるって書いてある。聖書から、施政所に。で、甲というのは皆さん、黙示録とか見るとわかるんですけども、祈りを表すんですね、皆さんね。で、食材は油。油は、新約的に言うなら聖霊を表しますよね。ですから、この場所っていうのは何かって、本当に私たちが聖霊に満たされて、そして、心から賛美を捧げ、祈りを捧げな神と交わり、そして神の言葉を受ける。そういう場所だった。ただ、古い契約の時には、その中に入れる方って一部の人だけだったんです。いわゆる神に召されたレビ人だけだったんです。そして、その聖所に入られる、その中での大祭司だけだったんです。しかし、キリストは何かっていうと、このね、古い契約、律法を全うされて、新しい契約を与えてくださって、この地上で作られた聖所じゃなくて、まことの聖所、神の国、天に入ってくださった。だから何かって万人祭司と言われるのは、イエス・キリストを信じる者は、皆祭司として、大胆に神の御前に、神の臨在に、いいですか？神の身元に、神の言葉を受けるために、何かって、入ることができる。そうなったんだ、ってことを言ってるんですよ。しかし、ね。このヘブル人の手紙っていうのは皆さんご存知のように、いわゆるユダヤ人たち、いわゆる古い契約から新しい契約に変わったんですけども、なかなか古い契約の影響が抜けれてない方々に関してね、いわゆる一つはっきり勧告して進めていることなので。だからもう、皆さんね、この古い、ね、この書の幕屋っていうのはね、何かっていうと、なくなって、そして新しい契約が与えられて、大体に神の前に近づくことができるんですよって。皆さんそうなったんですよって。そういうことから皆さんちゃんと信じる必要があるんですよってことですね。この中でも語っているってことですね。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ね。ですから、もちろん私たちはですね、古い、ね、契約の中に生きているわけじゃないですけども、主の十字架の中では、その幕屋の事柄に関してね、実は幕屋が、まあ、旧約って言ったら皆さんもちろん新約に導くものであって、古い契約も新しい契約が来るまででしょ。でその中で古い幕や聖所というのはもちろんそれは新しい聖所に行く前のいわゆる模型みたいなものだって書いてあるし、ここでは火みたいな感じですから、この実はその新しいものが現れるためにちゃんと神様が古いあるものをちゃんと形として見せておられる。でこれを正しく理解することってそれ大切なことなんです。だから旧約を理解することっていうのは実は新約を理解する上で非常に大きな助けになる。で信仰の歩みの中でも実はこれすごい大切なことなんですね。ある方はね、今新約の時代って旧約なんてもう旧約の時代は終わって新約になってんだから旧約聖書は関係ないってそういうふうに言われる方々がいらっしゃいますけど、これは間違いです。確かに旧約と新約で違うことを書いてあるものはもちろん新約を優先すべきなんです。 しかし旧約聖書を学ぶことを通して、実は旧約の中に新約の予表、形っていうのはいくつも出てきてるんです。で、それを正しく学ぶことからが、新しく私たちが新約上生きるものとして、恵みを開いたり祝福を開く大きなポイントでもあるんですよ。ね。最近ちょっと語られます、なくなりましたけど、一時間ね、幕屋をこう開くって、幕屋が開かれることを通して、さらにそれが大きく開かれて、私の歩みに大きく変わってくると語られて、まあ、エジプトに行けないんですけどもね、ちょっとね、危険なのでね、あれですけども、シナイ山のふもとで、天幕張られた場所と思われるところで、私たち礼拝しばらく礼拝してたでしょ。で、それは何かって、そういった意味合いがあるってことですね。ここで覚えていただきたいと思います。そしてね、その幕屋の中心っていうのは、いいですか、この契約花子があって、そこに神が臨在されるおられる。イスラエルと共におられるってことです。で、そこでなされた中心的なものは、何か祈りであり、礼拝であるんです。ね。で、それは何かっていうと、イスラエルのための中心にあったんです、皆さん。で、それが何かというと、この弱くなったり、ずれたりすると、神の恵みや祝福も、正しく現れてこなくなる。このことは皆さんしっかりとね、覚えて、いただきたいというふうに思います。ですから私たちも常にね、新しい契約の中で、大胆な信仰を持って、私たちは神の御座前に出ることができる。いいですか。だから大胆な信仰を持って出ていく必要があるんです、皆さん。祈りを通して、賛美を通して、礼拝を通して、ですか。これをね、ぜひ覚えて、いただきたいと思います。そしてね、ヘブル書戻りますけどもね、ね、さて、6節。さて、これらのね、ものの上の、ものが異常のように整えた上で、まあ、整えられた上でね、前の幕屋には、最初はいつも入って、礼拝を行う。前の幕屋っていうのは、ここで聖女のところですね。入って、毎日、礼拝を下げていました。ね。朝という最初は、灯火を灯し、それから、そのためにこう持って、こう、いわゆる、煙がね、いわゆる、耐えないようにしてたんですね。ですか？ね。まあ、これ今、新約展開するのはね、私が聖霊に満たされながら、祈りを絶やすことなく、私たちが、神様を礼拝していく、神様を賛美していく、神と交わっていく、ね、これぜひの覚えで。それから最初の働きは皆さんね、使える、神に使えるという働きだから、私たちは神に使える、奉仕する、という、そういった意識もさらにこっちを見ていく必要があると思いますね。そして先ほどね、この机にあったパンというのはね、安息日ごとに変えるんです。最初は朝という、入って食材の灯火を整え、甲の煙を絶やさせるんですけども、パンに関しては、一週間、そこに置きっぱなしですね。そして安息日ごと、12のパンを変えるって形をするわけですね。そしてですね、礼拝を行うんですが、第二の幕屋。で、ここを前の幕屋って言ってれば、必ず前の幕屋が存在するということは、後ろの幕屋、第二の幕屋が存在するということを意味してますね。では、大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時、血を携えずに入るようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに、犯した罪のために捧げるもののためです。で、ここには、大祭司だけが年に一回、チスリの月、第七の月ですね。多分4日だったと思います。決まってます。で、そこに入って、まあ大祭司も自分も罪人なので、自分や自分の家族のために、いわゆる生贄を下げるんですね。そして何かというと、民の全部の罪のために生贄を下げて、いわゆる血を持ってここに入ってきて、この契約の箱のケルビミの翼のところ、あそこのところに、と、契約の前のところに土をかけるんです、皆さん。あがないっていうのは皆さんね、あがないっていう、言葉は、何やったっけ、辞典で調べたんですけどもね。私たちの代わりに違うものを、いわゆるこう、捧げて、そして、することがあがないんですね。ですから、旧約の時代は、私たちが立法を守れなかったと許可したときに、そのために生贄を下げるでしょ。で、その生贄に自分の罪をこう、転換するんです、皆さん。そして生贄を何かっていうと、まあ、捧げることを通して、血を流すことを通して、その罪が許される。で、それは、皆さん、動物の血なので、一時的なんです、皆さん。 一時的なんですよ。で、それをやってたんですよ。そして大祭司は何かで縁に一度入って、すべての一代のための、知らずに犯した罪をすべて贖うために、何かっていうと、その地を持って、携えて入っていたってことをこの中に書いてですね。ですよね。はい。そしてね、8節。これによって聖霊は次のことを示している。ですね。すなわち、前の幕屋が存続している限り、誠の聖女の道へは、まだ明らかにされていないということです。で、これは、まあ、いろんな解釈ができると思いますけれども、前話しておりますけれども、ヘブルの手紙を書いたときには、まだ神殿が、崩壊する前で、神殿で同じような、いわゆる、事柄が、行われていたと思われます。ね。実はそのことも、もちろん含まれていると思うんですけども、前の幕屋が存在して、ここで毎日、聖女で、生贄が下げられているということからは、後ろの第二の聖女っていうのも必ずセットになっているから、いわゆる存在するんだってことです。で、存在するってことは何かっていうと、ここにはね、年に一度だけ大祭司しか入れない。ですね。大祭司が入れない。で、ここ何を意味したってお話ししましたっけ？ここは神が臨在される場所でしょ？そして神が語られる場所です。最も清い場所に、実は、限られた期間、限られた人しか入れない。で、それは何かっていうと、前の幕屋、これが存在している限り、必ず存在するんだってことです。で、これ何を言ってるかっていうと、前の幕屋は存在したが、古い契約に生きて、生贄を下げてるならば、この死聖女っていうのはまだ存在してるぞって。ってことです、皆さん。ってことは何かっていうと、一部の人がそこには入れない。で、そういう状態が何かっていうと、存在してるぞってことを言ってるんですよ。で、これは何を意味するかっていうと、主のね、臨在があるところ、神が語られるところに何かっていうと、一部の人が入れないってことからは、まだ救いの道がちゃんと明らかにされていないってことを言ってるんですよ。救いが明らかにされてないってことを言ってるんですよ。で、そのことを意味しているってことですね。ぜひ覚えて、いただきたいと思います。ですから、このヘブルの手紙を書いたときに、神殿がまだあったと思われます。で、そこで、祭司たちが毎日、生贄を下げていた。そして、年に一度大祭司がね、ここが存在する限りの聖女で存在するから。で、そこに生贄を下げてた。しかし、それでは何かっていうと、真の救いというのは、いつまで経ってもその人には来ていないということを言ってるんです、皆さん。でも、あなた方は、何かっていうと、この地上で作られた幕屋じゃなくて、で、天そのものを離れたイエス・キリストが大祭司にすでにね、入っておられるって。そのイエス・キリストを信じて信仰を通して、あなた方は神の御座の前に行くことができる、救われて、神と交わりを持つことができるんだって。そういうものなんですよ、っていうことを言ってるんですよ、皆さん。これはね、ぜひ覚えて、いただきたいと思います。で、私たちも皆さんね、皆さんが救われたのは、神の恵みなんですね。ね。神の恵み。今ね、恵みの雨が降り始めましたけどもね。ね。まあ、天気を通りですね。今日はそう、気温が上がるんですけども、九州とかそれから、この関西では、まあ、ところどこ不安定になって雨が降るって言ってましたけどもね。もう物の見事は当たりました。今日東京は多分ね、天気を通りと23度って言ってましたからね。暖かくなるとね、花粉症。東京に私、木曜日の夜から行ったでしょ。だから、すごい天気がそこ一気に出ました。うん、鼻と目。最近歌えなくなったのも、喉がなんかゴーンってなってしまってですね。あれなんですけどもね。すみません、話がずれましたけども。私、恵みによって救われました。信仰によってね。だから皆さん、私たちは信仰によって歩むんです。信仰の歩みの中心は、神と神の言葉です、皆さん。だから皆さんの歩みの中心に、いいですか？神の言葉、これが中心に なって歩んでいかないときに、私たち言ったら恵みの歩みをしてない形になるんです、皆さんね。そうすると、信仰に反対するものってね、見たまで肉でしょ？肉の歩みになるんです。 で、これは何かというと、私たちが中心になります。いいですか。私に適用するならば、私たちが救われていながらも、いいですか、新しい契約の中に入って私たちは自由に神の前に出ていくことができるんです。だから皆さん、祈ろうと思ったら四六時中どこででも祈れる。神様って言ったら、私たちは神の最も清い臨在の場所にいつでも行くことができるんですよ。で、これは何か神の恵みなんですよ。いいですか。でも私たちがこの信仰によって歩まなくて、肉によって私たちが自分の肉、自分の欲望とか自分が満足することを中心にしながら歩むと、信仰の歩みって神の言葉は中心にないから、何かでその神の恵みや祝福、神の語りかけとか、神がわからないとかってことからが起こってくるんですよ、皆さん。で、そうなってくると余計皆さんね、人って立法的になるんですよ、皆さん。あ、そうだって。教会にね、ちょっと行かんかったからとかね。まあ、教会に来ることは祝福なんですよ、皆さん。でも、教会に来ないと祝福されないっていう考え方は、間違いない。教会に来ると祝福されるっていう考え方は、信仰的な考え方なんです。言ってることわかります？教会に来ないと祝福されないっていうのは、教会に、行くっていう行いが中心なんです、皆さん。じゃなくて、教会に行けば祝福されるってことは、教会に行くと祝福されるって分かってるっていうのが信仰が先に来るんです、皆さん。で、信仰が先に来るから、その行いを祝福されるんです、皆さん。でも信仰がないで、行いが先に来ちゃうと、ここで言うと、マック聖書が存在してて、ここで一生懸命いけねえ下げてみた形になるんです、皆さん。で、それで祝福されないよって言ってるんです、皆さん。だからこれは注意しなくちゃいけない。いや、これは戦いがあるんです、皆さん。でもね、私たちは素晴らしいです、皆さん。聖霊様がいらっしゃる、ね、皆さん、神が私たちのうちに住まわれるってこれすっごいことなんです、皆さん。天にも地にも満ちてるでしょ。で、今の世界って三次元ですよね、の世界ですよね、ですよね。で、超演技牧師かなんか4次元のなんか世界の本からです。で、神様は3次元を超えてるじゃないですか。で、その方が皆さん3次元の中に存在する私たちの中に住んでおられるってことですよ。で、それはその神は時を超え、いわゆる時代を超え、そして何かで最善をなされた主が私と共におられるってことですよ。で、皆さんのその信仰を通して神はその御業を豊かに表していかれるってことですよ。で、これってすごいことなんですよ、実は。だから私の信仰、これこそ世に打ち勝った勝利って、信仰はどれだけ素晴らしいか、聖書が言ってる通りなんですよ。で、そのことを常に私たちが、ですが、この神の言葉を中心にしながら、信仰の歩みをしていく。ね、信仰を持って、大体に私たち神の御座に出ていくときに、私たちはね、折にかなった助けを受け、神の恵みや祝福を受けることができるってことを覚えてください。え？はい。で、そうでないとね、いわゆる、まあ、今で言うならね、この前のこの聖女が残ってるから、ね、存続してる限り、ここでの第二の幕屋も存在してるってことは何かって、救いっていうのが明確、神の祝福や恵みっていうのが明確に現れてこないってことを言ってますね。そして、9節、この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って下げ物と生け物が下げられますが、それは、それら礼拝する者の良心を完全にすることはできません。それらはただ、食物と飲み物と、主樹の洗いに関するもので、新しい土が建てられる時まで課せられた体に対する規定に過ぎないからですって書いてます。これ面白い表現が出てくるんですけども、ですね。立法。で、これは何かと、体に対する規定だ。その結果、両親まで完全にすることはできないと言ってますね。まあ、こう何を言うかといわゆるこう救いのことを言ってます。完全に救いを表すことはできない。いわゆる体に対する規定っていうのは、旧約時代の罪の、ね、基準っていうのは、お話したと思いますけれども、旧約時代の罪の基準というのは、行いが基準なんです。行い。ね。長男が今、いますけれどもね。 まだ東京のあれが抜けないみたいですね、東京アント教会のね、東京アント教会で ね礼拝になると、ね、寝るっていう、その中の爆睡の一人はうちの長男でしたからね、ですね、何人か、それもね、まあ、彼らいいでしょ、結構後ろだったけどね、たちが悪いのはね、目の前でね、堂々とですね、言いましたけども、で、こうね、まだこいつ寝てると思ってね、パカパカンって言って、あきらーみたいな感じで、パカーンって、叩くと、まあ、親父としてね、牧師じゃなくて親父としてね、これ、しっかりしろみたいな感じで、ボンって叩くと、叩くって行為が悪いっていうふうに示されて、それは罪になるので、生贄を下げなくちゃいけなかった。だから、旧約時代の、罪の基準、いい悪いは行いだったんです、皆さん。だから、立法というのは、その行いに関しての基準なんです。あれしちゃダメ、これしちゃダメ。こうしたら罪ですよ、っていうのが。ですね。ところが、新約の場合の罪の基準というのは、行い以前なんです、皆さんね。どこから来るかと、思いです、皆さん。ケースケ、本当に。後ろで座ってるのは分かるけど、前に来てパソコンつなってるのに、これでも寝るのかっていうふうに私がね、思って、こいつって思った時点で罪なんです。分かります？いいですか？皆さん、私は新約の時代に生きてるので、だから思いはしっかりと見分けておいてください。根治気象とか、この野郎とか、それから、なんでとか、それから、神に反する思いは、いいですか？その時点で罪なんです、皆さん。聖書の中でイエス様はね、情欲であって女性を見ちゃダメだと。ね。あれ、女性だけじゃなくて男性に対してもそうでしょ、皆さんね。同じことですかね。男性のことしか書いてないから、女性は関係ないんだけど、やっぱそういう、だから思いがダメなの。それから、右目があなたをつまずかせるなら、右目をえぐり出しなさいでしょ。でそれから右手がその罪を犯すんだったら右手を切り落とせって、で両手両足で芸内に入るより片腕で入った方がいいって、でもあれね面白いんですよ皆さんね、あれは何かだから行いがダメだよって言ってるんじゃなくて、行いの前なんでそんな行いするかってそう思ってるからです。上下で言って見るって目が思いがあるから見てしまう、でその結果そういう罪になってしまうし、思いが何かで行動に出てしまう。だから思いの時点で新約時代は罪なんです、皆さん。で、なぜか分かります？これね、私たちね、聖霊が与えられているから、はっきりと新約時代はそれがいい悪いとはっきりするんです、皆さん。いいですか？だから新約時代はその信仰を通して、神は私たちの良心を救ってくださっているんです。だから、全然が待ってでしょ、新しい、心ってね。ね。新しい心になる必要がある。新しい心ってのは、イエスキリスト信じることです。私のうちが精霊が、いいですか、精霊が私たちの中に住まわれるってことです、皆さん。旧約時代は、精霊様っていなかった。いなかったですよ。ごくわずかな人がいなかった。いわゆる、すべての人に精霊っていなかったんです、皆さん。でも、新約時代は、イエス・キリストを信じるすべての方に、例外なくです、皆さん。聖霊様が住んでくださっている。だから私たちの霊、魂、すべてのものが救われるんです、皆さん。これはぜひ覚えて、あなたたち、そのことを言ってる。で、そのためにキリストが、ですね、しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものではない。ね。ね。ご自分の血に、言い換えれば、この作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、また、ヤギと子牛の血によってではなく、ご自身の血によって、ただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられた。ですから、このね、いわゆるその立法を、キリストご自身は何かっていう、この十字架で、全うしてなさったと。そして罪がない神であった方が、人として来られて、全く罪がないその体と血を流してなさったからこそ、すべての罪が贖われている。そして、誠の天に入られたってことです。この調子ぐらいでもですね、天そのものに入られたと。だから私たちはイエス・キリストを信じることを通して、 誠の聖女に、永遠の神の国に、神の都に私たちは入ることができるし、そこにいる主と常に私たちは交わることができるんだってことです。だから、いわゆる万人祭司ってですね、いわゆる宗教改革の時に、いわゆる、ルタやカルバンが主張したものです、皆さん。それまでは何か、やっぱり、カトリックの中に、ある、一部の方々が、いわゆる賛美をしたり、神を礼拝するって、そういう形になった。そうじゃなくて、賛美も、礼拝も、神との交わりも、信じる全てのものなんだ。そのことをですね、この中で語ってるってことですね。ぜひ、覚えて、いただきたいと思います。そして、もし、ヤギの血とね、お牛の血、また、お牛の灰を、蹴られた人々に添えかけると、それが、清めの働きをね、肉体を清めとしたとすれば、ですね。ましてや、キリストの傷のないご自身を、こと、とこしえの御霊によって、神にお下げになったその血は、どんなに私たちを、良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。イエス・キリストの十字架のね、いいですか、贖いのためには血が必要だったので、旧約もそうでしたから。だから、イエス様の、全く罪ない血が流されることを通して、それも一度。そして何かというと、私たちの良心、体だけで全てのものが清められている。贖われたってことを言ってるんですよ。そして、死んだ行いから、いいですか、立法から、罪の体から、私がイエス様を信じる前に、あったものから、私たちは何かというと、離された。そして、生ける、神に、誠の神に何かってね、使えるものとすることでしょう。ね、使えるって言葉は、これは最初の、ね、務めの言葉と同じだと思いますね。だから一人一人が、本当に神に召されたものとしてね、祈りを、聖霊に満たされ、祈りを通して、賛美を通して、神様を本当に礼拝して、神に使えるもの、神に奉仕するもの、と何かってしてくださったんです。で、それが何かというと、新しい契約に基づく、そして誠の聖女に私たちが入る、その信仰を通してそれが可能な、聖霊の力でそれが可能なんだってことを言ったんです。それをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですからね、皆さん、私たちはね、今恵みによって救われ、信仰によって神の言葉を中心、神を中心ながら私たちは歩んでいくってことです。そして神に仕える、そのように導かれているということです。ぜひ覚えてください。それにぶつかってくる、昔にこう戻そうとする信仰の歩みに敵対してくるものね、これに私たちは気をつけていかなければならないですから、これをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。だから皆さんね、皆さん信仰を働かせてください。信仰を働かせないと、私たちの原則はこっちですから、肉体持ってるから、どうしても何もしないと私たちは肉の歩みをする。神がいても、極端な言い方、神がいない、同じような歩み方をしてしまうことがある。でも信仰を働かせるなら、祈ったり、そして聖書を読んだり、そして神のことを受けたり、従ったり、賛美をしたりするときに、何かで私たちは信仰の歩みになってくる。その中で私たちが大胆に神の御座に近づくからこそ、言葉を受け、祝福を受け、慰めを受け、励ましを受け、力を受ける。で、ベンジャミンさんの正解、他のところと違いましたもんね。なんで、もうなんでじゃありませんけどもね。ちょっと長崎とかちょっと他のところを見させてもらったんですけども、ただ長戸さんも言ってましたけど、そこにいる方々に対して、なんかこう、ペンテコステの系の特徴だって言ってましたけど、そこにいる方々対象したメッセージをされるってことだったのが、まあ、関西はああいうメッセージだったんですよね。選挙出ていきなさいってことと、もういきなり心に痛みがある方って言われてね、まあ、癒しが必要だ、ね、そういうことからもあったと思うんですけどもね。ね、だから、ある方は、その信仰を持ちることとして、心のね、癒しを受けたり、思いを下ろすことって、できるんです。皆さん、でも簡単に私が一生懸命それをどうにかしようと思ってやればやるほど、その心の痛みとか苦しみっていうのは絡まれてしまって、いわゆる皆さん、オイルを入れない車のエンジンをかけたらどうなりますか。エンジンが壊れてしまいます。それと同じようなことが起こるんです。皆さん、しかし私たちがね、 信仰を入れるならば、神の恵みがそこに注がれてくるんですよ、皆さん。私の肉でできなかったことからが、神の恵み、聖霊の力によって、大きく変わっていくんですよ、皆さん。で、それがね、神の祝福であるということです。で、その歩のために、皆さん、私たち行って導かれているということですね。ぜひ、覚えていただきたいと思います。お祈りします。大聖様、ありがとうございます。今日もこうして、御言葉を通して共に学ぶことができたことを本当にありがとうございます。イエス様、今、ヘブル書を通して、私学んでますけれども、これからも、特に新しい契約、イエス様、イエス様、信仰を通して救われて、私たちが、これからも、その信仰の波を全うしていくことができるように、助け導いてください。それで、癒しの時もします。病んでいる方、痛んでいる方いらっしゃったら、共に心を合わせてお祈りしましょう。大聖様、ありがとうございます。昨日も今日も、特性に変わることで、あなたご自身が、その、恵みの御手と真摯な導きを持って、この田中におられることをありがとうございます。イエス様、どうか私たちの病んでいるところ、傷んでいるところに触れてくださって、あなたのその恵みの技を豊かに表してください。癒しを与え、解放を与え、あなたの恵みの技がこの中で豊かに表されていきますように助けてください。イエスキリストによって、お一人一人の体や精神に働いてくる病の力と病の霊を、お前の力を完全に縛られた時、キュイエスキリストによって、特に病の霊を、お一人の人生の力、いますくせ。ある思いというのはどうしても離れない。何かあるたびその思いがこうやってくるって方が言ってますけども、それは明らかにちょっとある霊的な介在というのがはっきり起こっています。それはその思いが許されたことからの中で、こう多分その時に受けたものだと思われます。それをしっかりとそのことからに関して、悔い改めと感謝を徹底するように。ただ悔い改めならこう許されたという信仰の立場に立って、はっきりとその許しの宣言や感謝していくように、その時そのどうしても離れなかったその死にない思いというのははっきりと取れなければできます。またこの反対にこの逆にそのこのある思いを握ってしまっている方がいらっしゃいます。握っているもの、その握っている思いというのが非常に強く握りつけて、こう極端な言い方をするとその血がこう滲んでしまっているようにこう強く握っているものがあるんですけども、それは主からのものじゃありません。それは主からのものじゃないから、あなたを祝福しないとしてはされます。それそのものをこう握っているものというのはちゃんと主に委ねるように話すようにして語っています。あまりにも強く握ってしめているので、こう話すことからにこうかなりこう動力がいるという こうことを考えて無理だという思いが来ている方がいらっしゃいますけれども、こう無理ではありません。こう主はそのことからを簡単にしてくださいます。それは主にこう祈ることであり、また主に委ねることであるとおっしゃっています。で その時、主はその聖霊をあなた自身のこのに語られて、それをいとも簡単に話させ、また主が本来あなたに与えようとしているものがその中で与えられてくるとおっしゃっています。イエスキリストによって、お一人の体と心に、この働いてきたこの病の力と病の霊を、お前の力を申し上げる、お前の力を感じて縛られて、切る。お前はお前のところを読みに下って、切る。イエスキリストによって、お一人の体と心を、今健康の状態に戻り、癒せれ、癒せれ、癒せれ、癒せれ、癒せれ、癒せれ、癒せれ、癒せれ。ですね、口内炎ができている方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてしまいました。癒しを受け取ってください。それからちょっと目の視力がちょっと落ちている方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてくださっています。癒しを受け取ってください。またこれアレルギーかどうかは分かりませんけど、鼻にちょっと炎症がある方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取ってください。それから左この、どっちかというと左の背中から腰にかけて痛みがある方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取ってください。イエス・キリストによって、お人の体と心が今健康な状態に戻り、癒されたことをイエス・キリストによって宣言する。イエス様、あなたに感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。それではお出しください。共にハレルヤ賛美して祝福と思って礼拝としましょう。仰ぎ声に願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、また愛する家族と共に、今もの主も、とこしえまでも、豊かに、そして限りなくありますように。アメン。 それでは座ってください。簡単な礼拝をします。